聖書を学んでいきたいと思います。ヨシュア記の3章をお開きください。
We're in Joshua chapter 3 this morning.
この朝はヨシュア記の3章から学んでいきます。
And we'll start with verses 1 through 8.
ヨシュア記3章の初めに1節から8節を日本語でお読みします。
Okay. Yeah, Mika will read that.
では1節から8節をお読みします。ヨシアは翌朝早くイスラエル人全部と一緒にシティムを出発してヨルダン川の川岸まで行き、それを渡る前にそこに泊まった。3日経ってから司たちは宿営の中を巡り、民に命じて行った。あなた方はあなた方の神主の契約の箱を見、レビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たなら、あなた方のいるところを立ってその後ろを進まなければならない。あなた方と箱との間には約2000キュビトの距離を置かなければならない。それに近づいてはならない。それはあなた方の行くべき道を知るためである。あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ。ヨシアは民に言った。あなた方の身を清めなさい。明日主があなた方のうちで不思議を行われるからヨシアは祭司たちに命じて言った。契約の箱を担ぎ民の先頭に立って渡りなさい。そこで彼らは契約の箱を担ぎ民の先頭に立って言った。主はヨシアに仰せられた。今日から私はイスラエル全体の見ている前であなたを大いなるものとしよう。それは私がモーセと共にいたようにあなたと共にいることを彼らが知るためである。あなたは契約の箱を担ぐ祭司たちに命じてこう言え。ヨルダン川の水際に来た時、あなた方はヨルダン川の中に立たなければならない。
As we've been seeing, this Old Testament book of Joshua is a picture of New Testament realities.
この旧約聖書のこのヨシュアという話はですね、新約の時代の中でのこの現実を、まあ、この絵で表したものとなっています。
Because like Israel, we have been saved out of Egypt. We've been saved out of the world.
なぜならば、このイスラエルの民のようにですね、私たちはエジプトから奴隷状態だったところから導き出されました。
And the blood of our Passover lamb, Jesus, was applied to our life, and because of that,The angel of death, the judgment of God passed over us.
そして、この吸い越しの子羊であるイエス様の血を血によって、死の使いであった御使いがそこをその血が塗られているところを通り越して災いを吸い越してくれ。
So we are safe from the judgment of God that was coming upon the world.
ですから私たちは、このやがて来る神の裁きから救い出されているということです。
But not only has God saved us to bring us out of the world, like He brought Israel out of Egypt, He saved us in order to bring us into a new place, a whole new life.
私たちはそのこの世から導き出されただけではなくてですね、イスラエルの民がエジプトから導き出されて約束の地に入ったように、私たちも新しい命に入るために神に救われています。
He didn't just bring them out to let them wander around in the desert. God brought them out of Egypt in order to bring them into the promised land.
ただ砂漠を荒野をさまよわせるためにエジプトから導き出したのではなくて、その後に約束の地に彼らを入れるために導き出されました。
I've often referred to John 10:10. This is a verse that Jesus, these are words of Jesus.
私はよくですね、ヨハネの福音書の10章10節を引用しますけれども、これがイエス様が言われた言葉です。
Says the thief, speaking of the devil, the thief does not come except to steal and kill and to destroy.And he said, but I have come that they may have a life and that they may have it more abundantly.
ヨハネの福音書の10章10節で、盗人が来るのは、これは悪魔のことですけれども、盗人が来るのは、ただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするためだけのためです。私が来たのは、 羊が命を得、またそれを豊かに持つためですと言われました。
This life of Christ, it's a whole new way of living.
キリストにある新しい命というのは本当に全く今まで違う新しい生き方になります。
And it's called the life of the Spirit, the life of the Holy Spirit.
そしてそれを御霊に満たされた命というふうに呼んでいます。
I was talking to a man actually Friday night about the difference between religion and a relationship with Jesus Christ.
金曜日に、まあ、ある人と話をしていた時に、この宗教というものとそれから、キリストとの関係というものの違いについて話をしていました。
Life in Christ is not just a list of rules and say, well, you can do this, but you can't do that.
キリストにある人生というのは、ただこう何か、ルールにのっとって生きる、これをしてはいけない、あれをしなさいといったそういった生き方ではないということです。
It's relationship with God through the Holy Spirit.
それは御霊を通して神と関係を持って生きるということです。
And in Galatians 5:16, it's summed up very, very clearly. It says, "I say, walk in the Spirit, and you won't fulfill the desires of the flesh."
そのことがはっきりとガラテヤ人の手紙のところに書かれています。5章の16節ですけれども、御霊に与えなさい、そうすれば肉を満足させるようなことはありませんというふうに。
And that's the spirit-filled life, walking in obedience to the Spirit.
それが御霊に満たされた命、生き方ということです。御霊によって歩むということです。
And we're going to learn about that from Joshua.
そのことを私たちはこの吉明から学んでいくことができます。
Joshua commanded the priests to take up the ark.
ヨシュアは、この祭司たちに契約の箱を担ぎなさいと命じました。
And you remember, the ark was a gold-covered box about, I don't know, about this big, like a big ice chest.
箱というのを覚えているでしょうか。大きな箱で金で覆われています。
And it contained, it was a box, and inside there were two stone tablets of the law.
そしてその箱の中には、2つの、掟が書かれた、神の律法が書かれた石の板が入っています。
Aaron's staff that budded, that was inside.
そしてまたアロンの杖、芽吹いたアロンの杖が入っています。
And when they campedRemember, they were moving around at this time. When they camped, they were to set up the tabernacle, which was the place where they worshipped God.
そして、まあ、彼らはずっとこう、アラノを旅していましたけれども、動くたびに、その宿営の場所でテントを張って、そこに幕屋を建て、そこで神を礼拝する場所を作っていました。
And inside the tabernacle, there were two rooms. The inner room was the Holy of Holies.
そしてその幕屋の中には2つの部屋が、部屋が2つに仕切られていて、その奥の方の部屋を、至聖所というのに呼んでいます。
And there in this room the ark was placed, and there above the ark it was the cover, what was called the mercy seat. Right there at that point, this was where God manifest his presence to them.
そしてこの契約の箱というのはその至聖所のところに置かれます。そしてその箱の上には蓋があるわけですけれども、この蓋を贖いの座、憐れみの座というふうに呼ばれていて、神ご自身がそこでご自身を表される場所として選ばれています。
Of course we know from the Bible it's very clear that God is everywhere.
もちろん聖書を通して私たちは神様はどこにでもおられるということを知っています。
David said very clearly, where can I go from your presence?
サビでも、あなたの御手から離れて私はどこに行きましょうというふうに。
In Psalm 139.
詩編の139.
There is no place that you can go that where you would be apart from God.
神様を離れた場所に行くということは、離れた場所に行くことは決してできません。
Yet at this time, God chose the ark there, above the ark. That was the place where he chose to manifest his presence.
けれども、この当時、この時にですね、神様はこの契約の、箱の蓋にある贖いの座でご自身を表すというふうに決めておられました。
So the ark represented the presence of God.
ですからこの契約の箱というのは実は神の臨在を表しているものです。
And they would carry it The ark had rings in the side, and when they went to carry it, they had these long poles that they would put through the rings, and then the priests would put it on their shoulders and carry it that way.
その箱には、両端に輪っかがついていて、その輪っかに棒を通してですね、その棒を祭司たちが肩に担いで、その契約の箱を運んでいきました。
And Joshua told them, verse 6, take up the Ark of the Covenant and cross over before the people, he told the priests.
ヨシアは、6節のところで祭司たちに契約の箱を担ぎ、民の先頭に立って渡りなさいと命じました。
And what I, as I was studying this, what I noticed is in this, in the way that Joshua commanded them, God goes first.
ここを学んで、いるときに、気づかされたんですけれども、まず神が先に行かれるということです。
I know this isn't always the pattern where the ark would go that way, but it's as if God is saying, I am the one.I'm going before you. I'll drive out the enemies.
もちろんずっと契約の箱を動かすときには神がその前に行かれていたわけですけれども、神様ご自身が私が先に行くと、私が導くというふうに言われています。
And it should always be that way. God leads and we follow.
そしてそれがいつもそういう形であるべきなわけです。神が導いて私たちがそれに従っていく。
Jesus went first.
イエス様が先に行かれました。
He went to the cross. He died there all alone.
イエス様が先に十字架に行かれて、そしてそこで、孤独に死なれました。
After he died, after he rose again, then he tells us, take up your cross and follow me.
そして死なれて、蘇られた後に私たちに、自分の十字架を背負って私についていきなさいと言われました。
And this is something we should always remember. God is the leader, we are the followers.
このことを私たちは常に覚えていなければいけないんですが、神が導き手であり、私たちはそれに従うものです。
Because it is easy to kind of think that we'll come up with a plan and we'll decide and then we'll ask God to follow along.
なぜならば、簡単に私たちはですね、こう自分で何か計画を立てて、そして、こういった計画を作ったから神様それに従ってきてって思ってしまうことがよくあるわけです。
It's easy to come up with a plan. Okay, now God bless this.
計画を何か立てて、さあ神様祝福してください。
But the people were told, when you see the ark move, keep your eyes open. When you see that ark move, then you follow along. You follow along behind it.
でもここで、民はですね、契約の箱が動くのを見たらあなたたちはそれに従ってきなさいと言われています。
Let's read 9 through 13。
では、9節から13節を読みします。ヨシアはイスラエル人に言った。ここに近づき、あなた方の神主の言葉を聞きなさい。ヨシアは言った。生ける神があなた方のうちにおられ、あなた方の前からカナン人、ヘテ人、ヒビ人、ペリジ人、ギルガシ人、エモリ人、エブス人を必ず追い払われること、次のことで知らなければならない。見よ、全地の主の契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしている。今、部族ごとに一人ずつイスラエルの部族の中から12人を選び出しなさい。全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまると、ヨルダン川の水は上から流れ下ってくる水がせき止められ、せきをなして立つようになる。
Verse 10 says, By this you will know that the living God is among you.
10節のところで、次のことで生ける神があなた方のうちにおられることを知らなければならないというふうに言われています。
And this was the sign. When you see that your enemies are defeating, when you see God going before you and defeating your enemies, you'll know God is with you.
これが一つのサインとなっています。神様が先に行かれて、そして敵を神様が滅ぼしてくださるのを見るときに、神が共におられるんだということを知ることができます。
Now these physical enemies of Israel are a representation, they're a picture of the spiritual enemies that we face.
このイスラエルの民にとって、まあ、目の前にいた物理的なこの敵というものは、今の私たちにとっては、 霊的な敵を表しています。
Those things that we encounter in our lives that are against God.
私たちの人生の中で神に逆らおうとするもの、そういったものです。
Things of the flesh.
肉から出てくるもの。
In Galatians chapter 5 verses 18 to 21 there's a long list. This comes right after the verse we read earlier where, verse 16 says walk in the spirit and you will not fulfill the desires of the flesh.
ガラテヤ人の手紙の5章のところに、その肉の行いによる結果というものがたくさんリストにあって出てきています。でこれは先ほど読みましたけれども5章の16節で御霊によって歩みなさいと、書かれていたその後にそのリストが
And then he begins there in 19 and he gives a long list of the works of the flesh.
そして19節からその肉の行いによって出てくるその結果というものをずっとリストを上げています。
And you can read it there. Well, I'm not going to read it, but you can look down through the list.
まあ、後で皆さんご覧ください。ガラテヤの5章の19節から書かれています。
And these are things that can only be truly defeated by the Spirit of God.
そしてこれらのものというのは実は神の御霊によってしか打ち負かすことができないものです。
Again,A religious system where, that teaches you to try to be good may help a little bit. Through discipline, maybe you could help your performance a little bit. But they cannot be truly defeated. They can only be truly defeated by the Spirit of God.
宗教というものは、ある程度のところまではこう自分で良い行いをしようというその努力によって、ある程度はまあ、良い行いができるようになるかもしれません。でも完全にこれらの、ものを打ち負かすことができるのは実は人の行いではなくて神の御霊によらなければこれに完全に打ち勝つということはできないわけです。
And this is perhaps the greatest evidence that the Lord is in our lives as we see God defeating these enemies in our lives.
そして、この私たちのうちに生きておられる神様がこれらのものをに勝ってくださったんだ、打ち負かしてくださったんだということを結果で見ることができるときに、それは本当に神が生きておられるということを私たちが知る強い確信となると思います。
And we know I'm not the same person as I was before. God is in me. God is at work.
そして私はもう前と同じような人間ではない、神が生きておられる、神が働いておられるんだということがはっきりと分かるようになります。
But I know that with us there may be disappointment. We're not experiencing the victory that we would like to see.
でももちろんですね、私たちが見たいと望んでいるような勝利をいつもいつも経験できるわけではありません。だからそこでがっかりすることがあります。
But that's why we're studying. This is, I believe that the Lord hasThings to teach us through this book of Joshua.
だからこそ私たちはこうして御言葉を学んでいきます。そして神様は必ずこの予先を通しても私たちに教えたいと思っておられる。
That would lead. That would lead to victory.
それが私たちを勝利へと導いてくれると思います。
Verse 13, and it shall come to pass as soon as the soles of the feet of the priests who bear the ark of the Lord shall rest in the waters of the Jordan, that the waters shall be cut off.
13節、全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまると、ヨルダン川の水は上から流れ下ってくる水がせき止められ、せきをなして立つようになる。
Interesting. As soon as their feet, they're walking up to the water and the river is flowing. I mean, it's at flood season. It's not a little stream. It's wide. It's rushing water.
面白いですね。この祭司が足を踏み入れた途端に水が止まると。当時この時は、ちょうどまあ、どちらかというと洪水の時期でした。もう水が本当に溢れていて、少ないこうちょろちょろ流れているような川ではなくて、もう水が溢れている大きな川の状態でした。
And it was flowing while they walked up. I'm sure they could see the river, and as they walked up, there is this huge flowing river. And it continued flowing right up until they walked right up to it.
もうそのたくさん水が流れているですね、その大きな川の前に来て、まだ目の前で水がたくさん流れているわけですね。そこを祭司たちが、まあ、そのまま歩き続けて水の中に入っていきます。
And it wasn't until they stepped into the water, then the water would stop.
で、その水の中に足を踏み入れるまで水が止まらなかったわけです。踏み入れた途端にその水がせき止められました。
I think it would have been more comfortable if I would have been one of the priests. It would have been nicer, more comfortable if while I was walking up to the water, you know, at least maybe 10 meters, then the water stops and then I walk down on the dry bed and walked across.
もし私が祭司だったらですね、あのもうこう担いで歩いてきて10メートルぐらい手前まで来たらこう水が止まってですね、こうあのせき止められて乾いたところが出てくればもっと楽にこう渡れたらいいと思います。
Well, can you imagine you're walking, you're the priest, you're just walking right down into this rushing stream, and it isn't until the moment that you step that, it, that, that we see the miracle of God.
皆さん想像できるでしょうか、こう契約の箱を担ぎながら本当にその水がたくさん流れているような川を、そのままこう足を止めずに歩いていく、そしてその水の中に足を踏み入れた途端に本当に奇跡的に水がせき止められるということを見る
わけです。 But it's this way when God calls us to step out in faith.
でも神様が私たちに信仰を持って一歩踏み出しなさいと召される時というのはいつもこういう
パターンなんです。It's not always comfortable, but we need to step out.
常に何かこう私たちにとって踏み出しやすい環境というわけではないと思います。でもその信仰の一歩を踏み出していく必要があります。
Again, I would be more comfortable if I saw the things parting and could walk in, but oftentimes God just okay.This step out in faith.
もちろんですね、その川を渡る前にも水がこう分かれていたらその方がよっぽどそこを通っていきやすいと思うんですけれども、でも、その水の中に一歩踏み出しなさいというふうに信仰を持って踏み出すということを求められます。
But our faith needs to be exercised.
私たちの信仰というのはやはりそうやって訓練される必要があります。
One thing I want to point out when talking about on this subject of faith is that biblical faith is believing in God's word.
で、この信仰ということでちょっと話しておきたいのは、聖書的な信仰というのはこれは神の言葉を信じるということです。
And I say that because sometimes people have an idea that's a little different from biblical faith. And that is that Now, I'll let you translate that.
なぜこういうことを言うかというと、人によってはその信仰ということを話すときに聖書的な信仰からちょっとこうずれたアイデアを持つ人。
And that is, we don't just choose on our own something to believe and then decide, okay, I'm going to have faith in this. I'm going to believe. And kind of like a what's that called? Oftentimes, people of the world, or people in all, regardless of their religious beliefs, often talk about visualization and positive thinking. And I'm not talking about that.
その信じるということは何か自分たちが選び取って、私はこれを信じます。私はここに信仰を置きますとかってそういったことではありません。まあこの世ではですね、まあ信じている。いない人たちもたくさん、神を信じていない人たちもたくさんいますけれども、でもその、ポジティブシンキングだとか、そういったなんかこう肯定的に何かをこうなんて言うんでしょう、幻というか、まあ理想を描いてそれを信じてそれに進んでいくといった、そういった考え方がありますけれども、そういうのとは。
Because the God, remember this, the people are following, the priests are following what God told them to do. Take up the ark and do this. When you step in, they knew very clearly this is the word of God, and they were acting in response to what God told them to do.
ここではっきりと神様は祭司たちに何をするべきかということを教えておられます。契約の箱を取って担ぎなさい。そして、川 の中に一歩踏み出しなさいというふうに神様がはっきりと語られて、彼らはその神の御言葉に従ってそこに信仰を持って、一歩踏み出したわけです。
Okay, verses 14 through 17. Let's see what happens.
で続けて何が起こったか、14節から17節をお見せします。民がヨルダン川を渡るためにテンマークを立ったとき、契約の箱を担ぐ祭司たちは民の先頭にいた。箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸ったとき、ヨルダン川は借り入れの間中岸いっぱいにあふれるのだが、上から流れ下る水は突っ立って、はるか彼方のサレタンのそばにある町アダムのところで堰をなして立ち、アラバの海すなわち潮の海の方に流れ下る水は完全にせき止められた。民はエリコに面するところを渡った。主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中の乾いた地にしっかりと立つうちに、イスラエル全体は乾いた地を通り、ついに民はすべてヨルダン川を渡り終わった。
At the moment the priest stepped in the water, it stopped.
It stopped flowing. 水の中に足を踏み入れた瞬間にその水は止まりました。
And not only, it said it didn't stop immediately, it stoppedway back 25 kilometers upstream.
それは、その場所で突然止まったわけではなくても、ずっとその先の25キロぐらい、手前の、上流のところから止まりました。
I wonder what that was like. I mean, I'd love to. I don't know if they've ever made a movie of this, but I'd love to have been there. Wouldn't that have been neat?
それがどんな様子だったかちょっと見てみたいなと思います。なんかまだ、この、場面についての映画とかはありませんけれども、でもどういう様子だったんだろうというのをその場に行って見てみれたらなと思います。
Anyway, it just stops flowing and I look at this and you kind of wonder, how could God do this? What happened to the water?
どうやったら神様こんなことできるんだろう、水は一体どうなっちゃったんだろうと思います。
And you have to remember, when you're dealing with the miracles of God, they are miracles.
この神の奇跡を思うときには、覚えておかなきゃいけないのは、これは奇跡なんです。
God is God and he is able to do them.
神は神であって、神にはどんなこともできます。
God is the creator. He created all that we see from nothing.
神様がすべてを創造された方で、何もないところからすべてを作られます。
There is nothing that's too hard for him to do.
ですから、神にとって難しいということは何一つありません。
Let's read on. Let's move into chapter 4, 1 through 9.
では4章に入りたいと思います。1節から9節をお読みします。民がすべてヨルダン川を渡り終わったとき、主はヨシアに告げて仰せられた。民の中から12人、部族ごとに1人ずつを選び出し、彼らに命じて言え、ヨルダン川の真ん中で祭司たちの足が固く立ったそのところから12の石を取り、それを持ってきて、あなた方が今夜泊まる宿営地にそれを据えよ。そこでヨシアはイスラエルの人々の中から部族ごとに1人ずつ、あらかじめ用意しておいた12人のものを召し出した。ヨシアは彼らに言った。ヨルダン川の真ん中のあなた方の神、主の箱の前に渡って行って、イスラエルの子らの部族の数に合うように、各自石一つずつを背負ってきなさい。それがあなた方の間で印となるためである。後になってあなた方の子供たちが、これらの石はあなた方にとってどういうものなのですかと聞いたなら、あなた方は彼らに言わなければならない。ヨルダン川の水は主の契約の箱の前でせき止められた。箱がヨルダン川を渡るとき、ヨルダン川の水がせき止められた。これらの石は永久にイスラエル人の記念なのだ。イスラエルの人々はヨシュアが命じた通りにした。主がヨシュアに告げた通り、イスラエルの子らの部族の数に合うように、ヨルダン川の真ん中から12の石を取り、それを宿営地に運び、そこに据えた。ヨシュアはヨルダン川の真ん中で契約の箱を担ぐ祭司たちの足の立っていた場所の下にあった12の石を立てたのである。それが今日までそこにある。
Joshua was to choose one man from each tribe, and they were to take a stone from the place where the priest had stood in the river, and they were to carry it over the Jordan and place it in the place where they camped.
ヨシアはここで、12部族の中から一人ずつを選んで、そして、このヨルダン川をちょうど通った時に真ん中に祭司が立っていた、そこから石を取って、各一人ずつが石を取って、そして、その宿営地のところでその石を置くようにさせました。
And it was to be a memorial. So when further generations came, when the generations that hadn't experienced this would look and, you know, what do these stones mean? What are this pile of stones here for? They could say, this was here. These stones were in the middle of the Jordan, and then they could go back and talk about the miraculous thing God had done.
そしてその石がですね、実は、記念となることになります。そして、後の世代の子供たちがこの石を見て、この 石にはどういう意味があるのですか、なんでここにあるんですかと聞いたときに、神様がこのヨルダン川でこのイスラエルのために何をされたかということを彼らに語って聞かせることができる、そして神が偉大な奇跡を起こしてくださったことを語り伝えていくことができるためのその記念となる石でした。
It's important for us to remember what God has done in our lives.
神様が私たちの人生に何をしてくださったかということを覚えておくということは非常に大切なことです。
And oftentimes, one of our biggest problems is we forget.
そして、しばしば私たちが抱えてしまうその問題というのは、それを私たちが忘れてしまうということです。
And you would think that the people that experienced this huge miracle would remember.
で、おそらくこの民はこんな大きな奇跡を目の当たりにしたんだから、きっと忘れることはないだろうと思うかもしれません。
That they would have it settled in their minds, wow, God is mighty, and they would never again doubt.
おそらく彼らは、神様はもう、何でもできる強いお方なんだ、もう決して神のことを忘れないと心に固く決めたんじゃないかというふうに思います。
I mean, imagine that. You walking through on dry ground and watching the river, you think, well, there would be no way your life could have any doubt from that point on.
想像してみてください。もうこのたくさん流れている川がせき止められて、そして乾いた地を渡る。こんなすごいことを経験した以上は、もう絶対彼らは神様のことなんて疑うわけがないと。
But they did forget.
And
God knew this. God knew this. And we forget. I used to keep these journals. There used to be every year I'd get this journal, and I used to faithfully write down. And.You know, if God did something or I felt like the Lord was speaking to me, I would record it in the journal.
神様が何かしてくださったりとか何か語ってくださったと思うことをこう日記につけていました。
And I had one every year. I'd get one.
まあ毎年毎年あのやっていました。
And then they started to be a lot of blank paper.
まあだんだんこう空白のページが増えてって。
And anyway, then I had one, and it wasn't a yearly one. I just picked up where I left off, and anyway, I fell out of the habit of doing that.
まあ、だんだんこう、あの、前回書いたのは本当に1年前ぐらいになってしまったりとかして、で、まあ、あの、今はちょっとやらなくなってしまったんですけど。
But I have picked up that one, and when I look at it, it's very encouraging to look back.
でも、それを、まあ、その前に書いた日記をこう時々取り出して読み返してみると本当にそこから励まされます。
And sometimes it's like a faded memory, and I have to be reminded, wow, that's right. God did that was really neat. I had forgotten that.
もうだんだん記憶はこう消されていってしまうんですけれども、もう一度それを読み返してみたときに、あ、本当だ、神様は本当に素晴らしいと。もう一回それを思い起こすことができます。
And You know, I encourage you to do that. Even though I don't do so.
Also,
writing, you know, in my Bible, I would write. Now, sometimes if the Lord really spoke to me or something, the scripture was really important, I put a date in there, and it's just neat. They're like little memorial stones there.
また聖書の中にもですね、時々こう神様から語られたと思う言葉をこう印をつけたり、ちょっとメモをつけたりして、でそこに日にちを書いたりとかしておくんですね。そういうのを見るときに、やっぱりそれもこの記念の石と同じようなものになって、
And maybe you do something different, but it's important to remember, and also not just for us, for our testimony to other people.
皆さんもそれぞれ異なった方法でいろいろなことを やられているかと思いますけれども、そうやって覚えておくということは非常に大切なことでして、これは私たち自身のためだけではなくて、他の人に証しをしていくにも本当に役に立つことです。
One night after dinner, I took down this old photo album I had, and these photos were of my time in a mission. I was inYouth with a mission for a while, a couple of years.
ある晩の夕飯の後ですね、家で、昔の古いアルバムを取り出しました。で、当時私がYouth with Missionという選挙団体に所属していた頃の写真。
And I took it out, and I'd never shown these pictures to my kids before. And they were sitting there, and I was starting to get excited because the pictures brought back memories. And then I started talking, and I notedMy kids, their faces kind of lit up.
それまで私は子供たちにその写真を見せたことがなかったんですけれども、そこでこう写真を見せながらですね、写真を見てその当時のことを思い出してきて、で私もこう嬉しくなっていろいろ当時の話を子供たちにしていました。Yep. そうすると子供たちの顔がだんだんこうね、明るくなっていくのが分かります。
It was different from their face when I'm usually preaching.You know, the Bible. You should do that. You know, it was like I was remembering these things, and it was a testimony, and it was just a good feeling.
もう私が普段聖書から教えるときに、あれすみません、ごめんなさいって言ってるときとも全然違う顔で子供たちも話を聞いてくれて、本当に当時のことを思い出すということが本当にいい
But the Lord wants us to remember communion. If you remember, Jesus said, "Do this in remembrance of me." God gave us communion in order for us to remember.
覚えておくということは非常に大切なことです。主は私たちに聖餐のこの儀式を与えてくださっています。それは私を覚えてこれを行いなさいと主は言われます。
And you'd think, well, who could forget?
もしかしたら誰が忘れることができるんだと思うかもしれません。
But we forget, and often it's those things that are familiar to us that we can really forget the true meaning.
実は私たちが忘れてしまうわけですね。本当にそこに真のどういった意味があるかということを私たちは忘れてしまうことがあります。
Interestingly, if you look here, verse 9, there are actually two memorials mentioned here in the scripture.
9節を見ますと、ヨシャ記4章9節ですけれども、よく見ますと、実は、2つの、記念の石というものが、
The one of the stones that they took from the middle of the, and they brought over to land, but there were also, if you look at verse 9, to put stones down...Where the feet of the priests were.
一つはですね、石を取って、一つは、その救いの地でそこに、記念として置くための石でした。で、もう一つはこの9節をよく見ますと、その川の真ん中に石を、置いたというふうに。
This one, when the waters returned, this one would be in the middle of the river. No one could see it. You know, maybe a couple of fish, but it was covered over.
この川の真ん中に置かれた石というのは、水がこう元に戻った時にはもう誰も見ることができなくなります、もしかしたらその川に流れている魚ぐらいは見るかもしれませんけれども、誰もその石を、見ることはできない 状態になります。
But God could see it.
でも神様はそれをご覧になります。
And the people would know and remember out there in the middle there, there is this memorial.
人々もまた、あそこに川の真ん中に石を置いてきたんだなと、記憶に留めておくことができます。
And there are those things in our hearts.That only God can see. There are these memorials that we put up and we remember this is a special time.
そして同じように私たちの心にもそういった記念となる、石が置かれていて、神様だけがそれを見ることができるものというのがあります。そのことが本当に自分にとって特別な、思い出となる、そういった記念の石を心に蓄えることができます。
Let's read 10 through 18.
では続けて10節から18節を読みします。箱を担ぐ祭司たちは、主がヨシアに命じて民に告げさせたことがすべて終わるまで、ヨルダン川の真ん中に立っていた。すべてモーセがヨシアに命じた通りである。その間に民は急いで渡った。民がすべて渡り終わったとき、主の箱が渡った。祭司たちは民の先頭に立ち、ルベン人とガド人とマナセの半部族はモーセが彼らに告げたようにイスラエルの人々の先頭を隊を組んで進んだ。戦のために武装した約4万人がエリコの草原で戦うために主の前を進んでいった。その日主は全イスラエルを見ている前でヨシュアを大いなるものとされたので、彼らはモーセを恐れたようにヨシュアをその一生の間恐れた。主がヨシュアに証の箱を担ぐ祭司たちに命じてヨルダン川から上がってこさせよと仰せられたとき、ヨシアは祭司たちにヨルダン川から上がってきなさいと命じた。主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中から上がってきて、祭司たちの足の裏が乾いた地に上がったとき、ヨルダン川の水は元のところに帰って以前のようにその岸いっぱいになった。
The moment the priests who had that arkwalked out on the other side of the Jordan, the moment they walked up on land, the river returned to flood stage just as it had been before.
この契約の箱を担いでいた祭司たちが、川から上がって乾いた地に、上がったその瞬間にまた、川の水が元に戻って元の、たくさん流れる、大きな川に戻りました。
And there was no turning back now. They were in the promised land.
でも元に戻ることはできません。彼らは約束の地に入りました。
When you look, I was thinking about the similarities between the crossing of the Red Sea and this crossing of the Jordan.
このイスラエルの民が紅海を渡った時とこのヨルダン川を渡った時と、その似ている部分をちょっとこう考えてみます。
And there are differences also.
そしてまた、異なっている部分もあります。
Both times, the water was miraculously parted and they were able to walk through as on dry land.
両方とも、その水が奇跡的にこう分かれてですね、そのそこを乾いた地を渡るように人が渡っていくことができました。
And after they went through, the waters returned as they were before.
そして渡り終わった後にその水がまた元に戻ります。
But when the Red Sea returned, when the waters returned,They were separated from their enemies. Actually, it destroyed their enemies.
でもまず紅海を彼らが渡った後ですね、水が元に戻った時には、それはイスラエルの民が敵とこう離された時でした。で、実際はそのもう水が元に戻ったことで敵が全部滅ぼされてしまったわけです、ね。
God had saved them out of Egypt, and that enemy that had once enslaved them was cut off. Couldn't get to them.
このエジプトで奴隷状態にあった彼らを導き出して、その奴隷にしていた方のエジプトの民、敵の方が今度は逆に神様から退けられてしまいます。
And this happened to us.
それが私たちにも実際起こったことです。
We were saved out of the world.
私たちはこの世から救い出されました。
The devil, Pharaoh is a picture of the devil. The devil cannot harm you.In the sense that death, which is his weapon, no longer has mastery over you.
で、まあ、この世から救い出されて、このパロを表しているその悪魔ですね。悪魔がもう私たちに、 どうすることもできなくなっています。彼の、唯一の武器である死というものも私たちにはもう効かなくなっています。
As Jesus said there in John 10:28, I gave them eternal life and no one can snatch them out of my hand.
イエス様は、言われました。ヨハネの福音書の10章の、28節のところで、私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。
But here's the difference when, between the Jordan River and the Red Sea. When the Jordan River returned, they were closed in with their enemies.
この紅海とヨルダン川の違いというのは、今度彼らがヨルダン川を渡った時には、渡ったことによって実は彼らは敵と近づいてしまったわけです。
But it was not for the purpose of being enslaved by their enemies.
でもそれは決してその敵によってもう一度奴隷にの状態に戻されるためだったわけではありません。
This time they were the conquerors and they were to drive out the enemy.
今回は今度はこのイスラエルの民が征服者としてこの自分たちの敵を追い出す方になります。
God has brought us into this new life of the Spirit so that we can possess it, that it can be ours.
神様は私たちに、御霊に満たされた命、人生というものを与えてくださいました。それを私たちは手に入れることができます。
That we can conquer. We are to be conquerors, victors.
私たちはそれをこう征服していくことができます。勝利者となることができます。
And we're to be conquerors over those things that previously dominated us.
私たちが以前にこう支配されていたその罪に打ち勝っていく、それを征服していくことができます。
We're not saved only to be forgiven. You're not saved just to be the same person. You were only forgiven. You are forgiven.
私たちはただ単にこの救われたというだけではありません。以前と変わらないけれども、ただ救われた状態なんだという、それだけではありません。もちろん私たちは救われていますけれども。
But the Lord has saved us.We're born again, a completely new creation. That means you're completely different than you were before.
私たちは救われて、そしてさらに新しく生まれ変わりました。私たちはもう完全に昔の自分とは違う新しいものに作り変えられています。
And God's desire is that this new life, this life in the Spirit, would rule. It would push out. It would conquer.Those things that would come against it.
そして神様が私たちに望んでおられることは、その新しい命が今度私たちを支配して、そしてその新しい命によって古い神に逆らっていた部分というものをこう征服していく、自分の中で打ち勝っていくことを神様は望んでおられます。
So this battle, this spiritual battle that we are in, is not who's going to win. God's purpose is very clear. It's God, from God's purpose, it's you go and conquer. I am with you. You go and I have given you life by the Spirit.
霊的な戦いというものがありますけれども、それはどっちが一体勝つんだろうということではなくて、もう神様の御心ははっきりしていて、私があなたと共にいるから、あなたは行ってこれを征服しなさいと、罪の部分を収めなさいというふうに。
But we learn in scripture this spiritual battle is something. It's like the Jordan closed in and they're in there and they're facing the battles with their enemies. This is part of our.Lives. We are in a spiritual battle. It's not a question of whether we want to be or not.
神様は、この吉明を通して、ま、絵を表してくれていますけれども、こうしてヨルダン川を渡って敵に近づいて、ここから、敵を攻めていかなければいけない、征服していかなければいけないように、私たちもまた、救われただけではなくて、この、罪を征服していく、そういった、戦いの中にもう置かれています。これはもう戦いの余地がないというか、挟む余地がなく、戦いがあるかないかということではなくても、戦いがあって、そこに私たちは目的を持って置かれています。
As Galatians 5:17 talks about, it talks about the flesh and the spirit. It says, for the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh. They are contrary to one another. So that they're contrary.
ガラテヤの5章の17節にも、肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らう。だからこの2つは互いに対立しているというふうに書かれています。
The spirit and the flesh do not peacefully coexist.
御霊とこの肉というのは平和的に共存できるものではありません。
One of them is going to be the conqueror. One of them is going to rule.
どちらか片方が征服者となって支配していくものとなります。
And the Lord says to us, the Spirit will rule. Walk in the Spirit. It says in Galatians 5:16, and you will not fulfill the desires of the flesh. The flesh will be defeated.
神様は私たちに御霊によってこれを打ち勝っていきなさいと言われます。16節にあるように御霊によって歩みなさいと。そうすればこの肉の欲に肉の欲を満足させるようなことはありませんというふうに教えています。
And this is a really important, it's actually very, very good news in the scriptures. And that is, God's desire for you and for me is to live in victory all the time.
これは本当に良い知らせだと思います。神様が望んでおられることというのは、皆さんや私が、本当にこの御霊によって勝利していくことを望んでおられます。
And that by the Spirit you can experience victory over these enemies all the time.
そしてこの御霊によって私たちは、敵に打ち勝っていくという経験を常にしていくことができるように。
The problem is never from God's side. God is never, it's not like God is sitting back and not giving us victory.
問題は神様の側にあるわけではありません。神様は決してこう遠くに座ってですね、何も与えずにただ勝利するのをこう見てるということではありません。
As if he's not willing to give us victory.
まるでなんか神様は私たちに勝利を与えたくないかのようにこう遠くから見てるということではありません。
And it's easy to think that. It's easy to feel like, well, like it's God's fault. I'm still struggling with this. And God, when are you going to do something?
でも私たちは実はそういうふうに捉えてしまうことがよくあります。神様がもうまるでなんかこう勝利を与えてくれないかのように、なんでこんなことが、私はなんでまだこんなに苦しみ続けなきゃいけないんですか。なんとかしてくださいと。
But the truth is, of course God is willing. And we can experience as much victory as we are willing to experience.
もちろんですね、真理は神様が本当に私たちに勝利を望んでおられます。そして私たちがそれを望めば望むだけ、その勝利というものを実は経験していくことができます。
As much as we are willing to walk by the Spirit,We can, you can have as spiritual life as you're willing to have.
私たちが御霊によって歩むことを望めば望むほど喜んでそれをしたいと思えば、それだけその御霊によって歩むという経験をしていくことができます。
This is the good news of the gospel.
これが本当にこの福音の良い知らせです。
But there is the battle. We can't run away. The battle is there.
でも、確かにそこには戦いがあって、私たちはその戦いから逃げることはできません。
And just as God told Israel, there are these enemies. I want you to push them out.
イスラエルのためにちょうど神様が言われたように、そこに敵がいる。私はあなたたちにその敵を追い払ってほしいと。
I'm with you, and in fact, God is the one who's winning the victory.
実は神様が、私があなたと共にいるから。で、実際、その勝利してくれるのは実は神様なんですけれども。
And the Lord says to us, I am with you. I want you to push out these things.
主は同じように私たちにも、私はあなたと共にいる。だからあなたにこれらのものを、取り除いてほしい。
You know, it doesn't matter how long you have struggled with some sin, how much you feel it's a part of you, this is just how I am. It doesn't matter. God's word is just, I'm with you. And then recognize, this is the enemy, push it out.
どんなに長く私たちがこう苦しんでいようと、どんな私たちがどんな状態であろうとも、 それに関係なく神様は私たちに、私があなたと共にいると、あなたにこの敵に打ち勝ってほしいというふうに言っています。
and this is really the good news. And as we study Joshua, that's really what the message we get, is that we have victory in Christ.
本当にこれが良い知らせであって、このヨシュア記を通して私たちは、人生に打ち勝っていく、勝利する、その生き方というものを学んでいくことができます。
And God is with us. Let's read the last verses here.
神様が私たちと共にいてください。 19-23. 19節から最後をお読みします。あなたの家の戸口から外へ出るものがあれば、その、あ、ごめんなさい、全然違うところで読みました。4章の19節。民は第1の月の10日にヨルダン川から上がって、エリコの東の境にあるギルガルに宿営した。ヨシアは彼らがヨルダン川から取ってきたあの12の石をギルガルに立てて、イスラエルの人々に次のように言った。後になってあなた方の子供たちがその父たちに、これらの石はどういうものなのですかと聞いたなら、あなた方はその子供たちにこう言って教えなければならない。イスラエルはこのヨルダン川の乾いた土の上を渡ったのだ。あなた方の神主はあなた方が渡ってしまうまで、あなた方の前からヨルダン川の水を枯らしてくださった。ちょうどあなた方の神主がアシの海になさったのと同じである。それを私たちが渡り終わってしまうまで、私たちの前から枯らしてくださったのである。それは地のすべての民が主の御手の強いことを知り、あなたがいつもあなた方の神主を恐れるためである。
The 12 stones were to remind all the peoples of the earth. It was a reminder that God, that the hand of the Lord is mighty.
この12の石というのが、実はすべての民が主の御手は強いということを覚えておくための。
And that people would fear the Lord.
そして彼らが主を恐れるようになる。
Notice, it says the hand of, they would see and remember what God has done, so they would know that God is mighty.
彼らはこの数々の奇跡を見て、そして神の見ては力強いということを知りました。
Not just that the Lord was mighty.
それは神の力は強かったということではありません。
And so when we look back at those things that God has done in our lives and in the lives of people on earth, we would be strengthened for the present to know that this God that we serve is mighty. He's mighty today.
ですから私たちが、過去を振り返って、神様がなされたこと、また他の周りの人たちの、証を聞いても、そのなしてきてくださったことを見て、神の力を見ては強いということを、これが、過去の話ではなくて、今もその神の力が働いていて、神の力は強いということを私たちは、確信することができます。
Because we can make a mistake if in remembering, if in making memorials, if we justThink of God as being a God of the past. That's a mistake.
もし私たちがその、過去の記憶を持った時にですね、神は、過去に存在してた神なんだというふうに思ってしまうと、それはちょっと間違った捉え方になってしまいます。
God is the great I am.
神様は偉大なる私はあるという方です。
He never changes.
決して変わることがありません。
The same God who was with Israel there in parting the Jordan is with us right now, right here.
このヨルダン川を、の水を止められたこの、神様、イスラエルと共にいた神が、今同じ方が私たちと共にいてくださいます。
He could part the Nameri Gawa if he wanted to.
神様はもし御心であれば、ナメリ川も止めることができます。
I don't mean to be silly, but it's true. God is, this same God is with us right now.
馬鹿げたように聞こえるかもしれませんけども、これは真理です。神様は本当に同じ、その当時と同じ神様が私たちと今も共にいてください。
And the Bible that we are given is full of memorial stones, testimonies of the great thing that things that God has done.
そしてこの聖書というのは本当にこの神様がなしてくださった素晴らしい、ことで、
And God's purpose,
記念となる石で満ち溢れています。
God's purpose is for us to see these and to have faith today.That we serve the mighty God and He's mighty to save today.
そして神様の願いは私たちがそれを見てそして今日ですね今この瞬間にもまたこの力強い御手を持った神様に私たちが仕えているということを本当に知ってほしいということです。
Let's pray. Father, I do thank you that you are. I just confess, we confess together, you are the mighty God, the one and only.
お父様、今ここにもう一度告白します。あなただけが、力強い唯一の神様です。
And Lord, we believe in you. We trust in you. You are our Savior.
主よ、私たちはあなたを信頼します。あなたは私たちの救い主です。
Lord, the things that I shared this morning about victory over sin, I know that they're true.
この朝、罪に打ち勝つその勝利ということを語りましたけれども、そのことが真理であることを知っています。
But even as I share them, I realize, Lord, how much...I need to see victory in my life.
私はこのことを今朝、分かち合いましたけれども、でも私自身がどれだけ、この勝利を自分の人生の中で必要としているかを思います。
And I know that my brothers and sisters feel the same way. Lord, we want to live that victorious life that you have for us.
そしてまた兄弟姉妹も同じように感じられることと思いますけれども、私たちは本当に、この人生の中で勝利を勝ち取っていきたいと願っています。
And Lord, I pray that you would give us, just give us faith.
主がそのことを本当に与えてくださり、信仰を与えてくださることを祈ります。
To look at our lives in a new way.
私たちの人生を本当に新しいものとして見ることができるようにその信仰を与えてください。
And Lord, we're aware of our enemies.
私たちは敵の存在には気づいています。
Those things that have stumbled us, those things that have defeated us, perhaps for many years.
私たちをつまずかせるもの、私たちを妨げるものが長い間あるかもしれません。
But Lord, in faith, we just pray, Lord, drive out the enemies.
無信仰によって主よ、どうかその敵を追い出すことができますように。
We believe you're with us, Lord.
あなたが私たちと共にいてくださることを信じます。
We believe you're willing.
あなたが望んでいてくださることを信じます。
And we just say, Lord, we are willing. We yield ourselves to your Holy Spirit.
私たちもまた喜んで、私たち自身を御霊に委ねます。
Lord, I pray that you would give us a fresh anointing, a fresh filling of your Holy Spirit.
どうかしよう、新しく新しい御霊を、新しくもう一度御霊で私たちを満たして、満たしてください。
That we may live entirely for you.
そして私たちが本当にあなたのために生きていくことができるように助けてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
We're gonna ask Gary to sing. Let's...There's a new song, new to us. I really like this song.